しかし、主がヨセフと共におられ、恵みを施し、看守の目にかなうように導かれたので、看守は監獄にいる囚人を皆、ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。最近活躍しているキリスト社の作家がいます。この人は一度監獄に入りましたが、その間もよく勉強して今は作家となった。監獄の経験を書いた本も書いている。逆境をバネにしているのです。また有名な人権活動家のマンデラさんも、人生の多くの時間を牢獄で過ごしました。もしも自分が牢獄の中に無期限で入れられたらどうなるだろうかと思うとゾッとします。期限なしで牢獄に入れられたら、やけを起こしてしまってもおかしくないと思います。今日出てくるヨセフは、兄弟たちに憎まれ、売り飛ばされ、エジプト人でファラオの宮廷役人のところで奴隷として働くことになりました。日が過ぎ、自分の仕える主人の妻に言い寄られますが、神に従うヨセフはきっぱりと誘惑を拒否します。しかしある日事件が勃発し、ヨセフは濡れ衣を着せられて牢屋に入れられることになったのです。あなたの奴隷が私にこんなことをしたのです、と訴える妻の言葉を聞いて、主人は怒り、ヨセフを捕らえて王の囚人をつなぐ監獄に入れた。お金と権力を持つ女主人が黒といえば白でも黒なのです。さて、牢獄でのヨセフはどうだったでしょうか。奴隷として売り飛ばされ、さらに犯罪人と烙印をされました。人間的にはふてくされてしまっても当然です。しかし、ヨセフはふてくされていない、腐ってもいないのです。監獄に入れられた人は多くいます。しかし、無実の罪で入れられて、ふてくされて自暴自棄にならなかった人は多くはないのではないか、と思います。最近、夜と霧を読み返しました。アウシュビッツで囚人として自分の体験をフランクルという精神科医が語っています。彼はアウシュビッツを生き延びたのです。アウシュビッツというのは人間の悲惨の極限状態です。強制労働と劣悪な生活環境、食事とも呼べないような食事。ある囚人は解放の日付の夢を見ました。しかし、夢のお告げの日付が近づくのに、解放される見込みはどんどん薄れていく。すると突然、この人は高熱を出し、ついに夢のお告げの翌日に亡くなった。反対にそのような中で生き延びた人はどのようであったか証言しています。生き延びたのは、我先にと食事をむさぼる人ではなく、小さなパンを分け合った人、そして何より希望を捨てなかった人です。自分は将来ここを出て、目に入れても痛くないほどの子供にもう一度会うのだという希望。もう一人は研究者として仕事が完結していない、彼にしかできない仕事が待っている人。生きる希望を持ち続けた人が生き残ったのです。まさに自分がなぜ存在するかを知っているので、ほとんどあらゆるどのようににも耐えられるとフランクルは語ります。さて今日のヨセフはどうでしょうか。彼はこの後どのくらい牢屋にいたのでしょう。創世記37章2節と41章46節を見ると、牢屋に入れられたのは多分17歳頃、そして牢屋を出てファラオの前に立ったのが30歳です。なんとヨセフは10年以上牢屋の中にいたのです。牢屋の中の青春。兄弟に売り飛ばされた頃のヨセフは、自分が夢を読み解く能力を与えられていることを自慢して、兄弟たちを小馬鹿にしていました。しかしこの牢獄の10年が彼を練り上げたのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、 伝達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことはありません。そしてこの牢屋の時を含めて人生を振り返って自分を売った兄弟たちに言うのです。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。そうです。牢獄の10年の後に彼はエジプトの総理大臣になって、食糧危機のエジプトの民を救い、そしてさらに自分の家族をも養うことになりました。ヨセフの牢獄の10年を支えたのは神様でした。21節。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し、看守長の目にかなうように導かれたので、看守長は監獄にいる囚人を皆、ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。主がヨセフと共にいて彼を導いてくださった。ヨセフは神の御手に自分の存在を預けたのです。そこに彼が苦難を耐え抜いた力があるのです。牢屋に叩き込まれたのは濡れ衣でした。しかしそこにも変わらない主の愛の御手があったのです。ヨセフはこの神の御手にある確かな将来を信じていたのです。最後に、新約聖書ペテロの手紙2章20節から少しお読みします。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちには苦しみがあるとしても、それは意味がない苦しみではありません。誰よりもイエス様が理不尽な苦しみと私たちのために十字架の死を味わってくださいました。それは私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。キリストのこの命に生かされる人は、どのような苦しみの中でも希望を持って生きることができます。なぜなら、私たちを導くのは神様の愛の御手だからです。